グッドパッチの、デザインストラテジーのチャンネルです。今日は、デザインストラテジストの私小林と、
デザインストラテジストのアンチこと伊沢です。
はい、今日はこの2人で、お送りしていきます。でですね、今日ちょっとテーマなんですけど、割と最近かな、YouTube が、広告料を、広告料のそのルールを変更するっていうことがあって、ちょっと YouTuber 周りが若干ざわつくと言ったことがあったので、今日はちょっとそのプラットフォームだったり、プラットフォーマーについて、話していきたいなというふうに思ってますと。でちょっとパンチが調べてくれたんだよね。
そうですね。
どんなことがあったのかっていうのをちょっとじゃあ紹介してもらってもいいですか？
あ、OK です。もともと、その今、スワピーさん言ったように、ゲーム配信みたいなことを YouTuber の方々されてる人すごい多いんですけども、ゲーム配信っていうものに関する収益化をしませんよと、YouTube がそういう方針を発表しました。だから、ゲーム配信で生計立てた方とかたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういった方々がちょっと戦慄している状況です。で、なんかなんでそういう、その、ゲーム配信の収益化を引っぺがされたかっていうと、そもそも、任天堂さんが2018年ぐらいに、動画配信とか流行り始めたぐらいですかね。流行り始めてからしばらく経ってからだと思うんですけど、やっぱりゲームを配信するっていうことは著作権の侵害になるとか、簡単に言うとですけどね。そういう観点で、我々は動画配信に関しては、ちゃんと許諾した人、企業に限り配信を許可しますよと。そしたら、他のゲーム会社さんとかも、動画配信に関して同じようなガイドラインを、直接とされている。別な状況があって、YouTube の方が、ゲーム会社がみんなちょっと、ゲーム業界がざわついているので、じゃあ、ちょっとゲーム配信に関しては収益化っていうものはなくします。別にゲーム配信を禁止するわけじゃないけれども、みたいな、そんなガイドラインの方針を立てましたっていうのが、みたいですね。
なんていうかな。企業が出してるガイドラインに反することを今まで続けていたっていう、その、なんていうかな、倫理に触れるような問題。なんだけども、それが横行している、していった。っていうものは、っていうその事象自体は、当然プラットフォーム側にも何らかの問題があると思いますし、そこに、配信者、サプライサイドになると思うんですけど、サプライサイドとして存在する、YouTube だと YouTuber 側の問題もあると。なので、誰が悪いっていう話じゃない
ですね。
ですけど、一番やっぱりダメージを食らうのは、サプライヤー、
そうです
ね、動画配信者なんですよね。だから、その倫理を一旦無視して、別のプラットフォームに乗り換えて動画配信をするって言っても、なくはないかなと思うんですけど。
多分なんかそもそもその動画配信してた人たちが自分たちは著作権法を侵害してたって思ってないと思うんですよ。要は悪いことやったって思ってない。要は知らなかったって状態だと思うんですよね。そこも一つ問題っていうのかな。問題なのかなと思ってて、課題っていうのかな。悪いことやってて配信してましただったら、それよくない。知らず知らずにやっていたのに、実は、ゲーム会社は怒ってて、で、YouTube がもう、方針を変えようとしていて、急にガラッと変わったっていう、なんかそういった、寝耳に水的な状況だと思うんですよ、今。それこそ、今、小バッピーさん言ったように、誰が悪いじゃないんだけど、これを、どうするのがベストだったのか、全員ハッピーだったのかなって思うと、なんか、あんまり、いい、ベストなストーリーが思い浮かばないなって思うんですけど、ね。
そうですね、
うん、
ただちょっと一つそのヒントになるかもしれないなっていうふうに思うのは、
うん、
やっぱりその初期のルール、
うん、
その YouTube っていうプラットフォームは、ゲーム配信をしてはならないっていう初期のルールがあれば、そのグレーゾーンがなかったわけですよね、もともと。
確かに、ね、
うん。ただそうすると、YouTube としては、その機械領域を失う。
うん
うん、まあ、YouTube って動画の数があれば、増えれば増えるほど、まあ、つまり YouTuber が増えれば増えるほど、視聴者が増えて、人、
うん、
そのネットワーク効果が働いて、ビジネスが成長するっていう、まあ、そういうモデル。だと思うので、自ら機械領域を削りに行くっていうことはちょっとやりづらいわけですよね。
うんうん、
まあ、ただそういう問題が将来的に起こるだろうっていうことを予期して、うん、初期のルールに、まあ、そういった、うん、なんていうかな、領域を排除するような法律をそこに作るっていうことが、
うん、
なんていうかな、将来的にその不幸せな人を生み出してしまうリスクを減らしていく。
うんうん
うん、っていうことは、まあ一つのヒントなのかなっていうふうに思いますね。まあ、サプライズサイドはそこにルールがなければ、自ら、その、うん、なんていうかな、新しいビジネスであったり、価値の提供の仕方みたいなのを生み出していくことができるんだけど、そこに何かしらのルールを設定するっていう、
うん、
まあちょっと、なんていうかな、ビジネスが失速したりとかする、うん。いろんなこう天秤はあるんでしょうけど。
そうですね。
うん。
もともと、そもそものそのゲーム配信みたいなものを紐解くと、
うん、
ニコニコ動画だったじゃないですか、日本って。
ああ、そうですね。確かに。
最初に話したの。で、それってもう完全に趣味の範囲で、
うん。
で、まあ、いわゆる実況プレイみたいな感じ。
うんうん。
自分が実況しながらゲーム配信するのが楽しいって言って、でそれに群がる人がいて、うん、なんか近所のお兄ちゃんがゲームやってるのを一緒に見てるみたいな、その感覚だったと思うんですけど、
うん、
でそれってお金伴わなかったじゃないですか、ニコニコ動画。
そうですね。
そう。
うん、
もう完全趣味だからっていうので、きっと企業も国もなんか目つぶってたみたいな、そういうとこもあんのかなって思うんですよ。
うんうん、
だから、今回の、結構重要なポイントってお金が流れてるところっていうのもあるのかなと思って、うん、
そう、確かに、なるほどな、そうですね、まあ、きっとその YouTuber の中にもう趣味でやってた人も多分たくさんいると思うんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうだから一部の人がもうそれで生計立ててる人が出ちゃってるから、
うん、
趣味でやってる人も影響を受けてるみたいな、そんな感じで、
うん、まあでも、あれじゃない？その、お金いらないよっていう人は実況続けてもいいんじゃない？
まあね、続けてもいいんでしょうけどね。もしかしたら YouTube 側からこう、配信ダメよって動画消されないかもしれないし、凍、うんうん、結されない。
あ、でもそっか、
うん。
お金の問題だとそうかもしれないけど、うん、ガイドラインに反するっていうその倫理の問題がある
そういうこと、そういうこと。そうそうそう。
うんうん、そっかそっか。じゃあもういずれにしてもってことなのか。
でしょうね。
でもこれ今サプライヤーとプラットフォーマーに焦点当てて話してましたけれど、
うん、
視聴者の方にもダメージはありますよね、うん、それを楽しみにしていたとか。
そうですね。
なんか僕なんかはある種そういう動画を攻略本代わりにちょっと見たりすることがあったんですよ、ゲームやるときに。
そうなんですよそうなんですよ。
あれですよ。このチャンネル、ポッドキャストのチャンネルのボリューム1でゲームの話をみんなでしたんですけど、
うんうんうん、
その時に話に出た、ちょっとそのテーマ興味ある方はボリューム1を聞いていただきたいんですけど、その時に話に出た、最近のゲームって説明書ないよねっていうやつ。
はいはい。
あと、オフィシャルに発売されてる攻略本みたいなのもないじゃないですか。
うん、ないですね。
そうすると、まあ、インターネットで検索をするか、まあ、YouTube みたいな動画プラットフォームで、うん、見るかっていう、そういう感じになると思うんですけど、
うん、
あの配信動画なくなったら、僕はどうやって難しいゲームを攻略していけばいいんだっていう
ねえ、だから、
うん、
そう、役に立つんですかね、ゲームやる人にとっても。
うん。いや、そうそうそう、視聴者にとっても恩恵があったんですよね。うん、
ね。だから、
それを、うん。
うん、YouTube が法律を変えたことによって苦しむ人がたくさん出てくるってことですよね。
そうですね。
YouTube にルール変更するんじゃねえって言える立場の人がいないっていうのも面白いですよね。
まあそうですね。
そうそうそ
う。うん。
そう、例えばね、自分が所属してる会社があって、で、社長が急に今日から会社の方針はこうしますって言った時に、雇用形態にあれば、うん、従業員は、いや、社長、それはないっすよ、みたいな、言える権利はあるんですけど、全然雇用形態でもないから、うん、ルール変更にもう従うしかないっていう。
うんうん。そうですね。
そう。
なんか、意外とあっさり してるんだなっていう感覚を僕は受けたんですよね。
うん。
その、なんていうかな、ゲーム配信者は、もう、何月何日から、YouTube からはもう退場してくださいと。多分今までものすごく貢献してたと思うんですよね、
うん、
その YouTube っていうプラットフォームに視聴者を引きつけるコンテンツであり、そのキャラクター、うん、YouTuber としてのキャラクターとしてものすごく YouTube に貢献してたはずなんだけども、ルール一つで即退場っていう、
うん、
すごくあっさりした関係、
確かに
っていうのをすごく感じますね。
それとも現場を盛り上げてくれた人たちではあるんでしょうけど、
うん。ちょっとこれあれですね。今急に思ったんですけど、そういった YouTuber の方にインタビューしてみたいなって。
ああ。
僕はちょっと YouTuber として何か動画を投稿したことが未だかつて一度もないので、
うん、確かに。
あんまりその YouTuber の気持ちは今わから。解像度高くは分かんないんで、
うん、
そこでちょっとそのインサイトというか、 YouTube そのプラットフォーマーとそこに乗っかるサプライヤーの関係性みたいなちょっと深掘ってみたいなというふうに思いましたね。
ああ、確かに話聞いてみたいですね。
うん、あ、でも本当によくできてる動画多いんですよね。
ね、
うん、僕また新しいゲームを始めまして、
あれ
ドラゴンクエスト10、
お
オンラインのやつですね、はいはい、
うん、
あれも当然のごとくダウンロード版で説明書なくて、なんていうかな、攻略の補助線みたいのあんまりないんですよね、ゲームの中にも、
うんうん、
あの世界に突然放り込まれて、
うん、
これは何をやっていけばいいんだとかあとなんかどんな職業、戦士とかね、魔法使いとか、
うん、
どれが強いんだろうとか、
うん、
そういうのを YouTube で検索するとものすごく丁寧に、初心者の方はこういうふうに最初やるといいよみたいな解説をゲームの動画付きで教えてくれてたりする、
うんうん、
でそういうのむちゃくちゃ僕は嬉しいんですよね。
あ、なんか今思ったんですけど、ある意味それがゲームの本質をなんか排除してるような感じがあるかもしれない。
なるほど。
ドラクエ3とかだと、それこそね、うん、最初は戦士と魔法使いとみたいな選べて、旅していくうちに、うん、あ、こいつらってこういう特性あるんだ、ジョブチェンジした方がいいんじゃないとか、それも楽しみだった、
うん
うん。あとは、周りにやってる人がいて、で、口コミで、うん、お前のパーティーそんなんなの？俺こうしてるよ？こいつ、ベギラゴン覚えるよとか、なんかそういうのがあって、うんうん、ゲーム楽しいものだったのかなと思っていて、多分、任天堂さんは、そこ、うんうん、ゲームの本、一番結構、まあ、個人的な見解も入ってますけど、その遊びとか、うん、遊び心に関して、一番敏感な会社さんかなと思うので、
うんうん、
だから、真っ先に声を上げたのかなって思って、
うんうん、うん。確かにね、トライアンドエラーというか、その、自分でゲームの面白さを発見していく、
うん、
っていう過程こそ、ゲームの楽しさである。うん、っていうことは僕も分かるんですね。その、
うん、
もう何年だ、25年前ぐらいからゲームやってるので当時のやつはそうだったんですよね、大体、
うんうん、
でも今はやっぱその最短ルートで、
うん、
なんかその強くなったりとか、
うん、
効率よくゲームを進める、
うん、
っていうところにちょっとその 喜びとか楽しみ方っていうのはちょっとスライドしてる感じがしますね。
ね、しますよね。
うん。うん。その一助になってるのが YouTube。
うん、
一助どころかもう、
すべてです。
ものすごいパワーを持ってますよね。
ね。
うん。ゲームより YouTuber に詳しくなるっていう側面もありますもんね、ゲームやってると。
ああ、そうですね。そうそう。うん。うん、
なんかこの YouTuber さんはなんか説明がうまいとか。
とかね、
映像が綺麗とか、なんかそういう評価を勝手にしてたり。
そうですね。一番わかりやすいとか、ね。
うん。そうなんだよな。知らず知らずのうちに、やっぱ頼っ、こちら、視聴者としても頼っているし、そこに価値をものすごく感じてはいるっていう、ちょっと不思議な関係なんですよね。
そうですよね。
うん。
なんか、その時間を遡って考えてみると、まあ、昔も攻略方法とか裏技が載った本、この分厚いやつとかあったじゃないですか。うんうん、ゲームの名前で牽引すると、そのドラクエだったらドラクエの裏技が載っててみたいな。
うん、
でもあれってゲーム会社とその出版社ってどういう関係だったんだろうなって思ってて。
はいはいはい。
なんか今のゲーム会社と YouTube っていう関係にも似てるのかなと思ってて、いや、うんうん、その、ね、うちの裏技とかストーリーネタバレするような真似しないでくれって言ったのが今回そのゲーム会社と YouTube の話だと思うんですけど、
うんうん、
なんかそう、当時ゲーム会社から裏技とか出してるところにクレームとか入れてたのかな、うん、どうなのかなってちょっと気になりません？
ああ、どうなんですかね。公認なのかどうなのかっていうことですよね。
そうそうそうそう。
チェック体制があるかどうかってことですよね。
そうですそうです。
どうなんですかね。なんか昔の方が緩かったような気がしないでもないですけど。
敏感じゃなかったのか。
うん。
確かに。
まあ、あと誰でもその出せる情報じゃなかったわけですよね、昔は。インターネットはそもそもなかったですし。まあ、その本であるとか雑誌であるとか、
うん、
そういうところでしかこの情報を世の中に届ける手段がなかったのに対して、今はその個々人が情報発信する術をもう身につけているので、
うんうん、
なんていうかな、倫理の所存が分散したっていう感じ。
ああ、そうですね。倫理、うん、そうですね。
だからチェック体制が別になかったとしても結構楽だったと思うんですよね、昔は。取り締まるのも、
うん、
うん。特定の誰かしか多分出せない、誰かというよりどこかかな、どっかの企業であるとか、その本の出版社であるとか、
うん、
うん。だから目を光らせておくところはある程度特定できたんだけど、もう今全国民に目を光らせるみたいな。
確かに。チェックする対象が変わったんですね。
うん。ましてや、そういう個人でものすごくそのゲームに詳しいとか、
うん、
っていう人の方が、
うん、
その公開する情報の濃さは濃いんですよね。
うん、そうですね。こうなんでこんなこと知ってるのっていうことの人もいる。
そうですよね、
うん、
まあそれがそれでなんていうかな、その道のプロとしてお金を得るためにその時間であるとか労力をそのゲームに割いているがゆえのその濃さではあると思うんですけど、
うん、
逆にそこの、なんだろうな、マネタイズ不可能っていう風になってしまうと、その人も、それに割く、そのゲームに割く時間であるとか、労力をカットしていく。
うん、
つまりは、その、提供できる情報の濃さも薄まっていく。
うん、
まあ、公開、提供するメリットがあんまなくなっちゃったりする。
そうですね。
で、うん。これは難しい問題ですよ。
難しい問題ですね。ね、
うん、だから今3つ、そのプラットフォーマー、
うん、
あとはサプライヤー、
うん、
あと消費者、
うん、
ていう、そういう視点でいろいろ見てきましたけど、いい話一個もなかったっすね。
ちょっとね、
YouTuber は機械料金が減るわけですよね。
うん、
でサプライヤーも仕事を失うと。
そうですね。
で視聴者も有料なコンテンツを失うと。
これは誰が送るんだろう、うん、まあゲーム会社はね、
うん、
得するのかもしれない。
そこもちょっと怪しさありますよね。ゲーム会社って本当にそれで得するのっていう。
ね、そうそう。
ある種のこのマーケティング手法にもなっていたと思うんですよね。それよりも情報が出ないことの方がゲーム会社にとってリターンが大きいっていう判断だったっていうことですよね、その裏側の意思決定は。
きっとそうだと思いますけど、
まあ、ちょっとまだルール変更されて間もないので、
うん、
まだ多分ざわざわしてる最中なんだと思うんですよね。
そうですね、
うん、でそのこのルール変更が、まあ、当たり前になるタイミングっていうのは多分もう少し時間がかかると思うんですけど、
うん、
その時に初めてあの時のルール変更ってどうだったのかっていうことが分かってくるんでしょうね。
でしょうね、きっと。
うん、
なんかガラッと話変わっちゃうんですけど最近 Uber Eats を、まあ、よくね在宅ワークとかしてると頼んだりするんですけど、
うん、
あのおひねりみたいなシステムができたじゃないですか。
ああ、チップ制になりましたね。
そうそうそう。
うん。
で、あれ、たまにおひねりを私は軽くね、何百円とか何十円とかからとして注文するんですけど、うん、あれって別になんか、ね、消費者っていうか、配達員とか、あと使う人、その注文する人が、うん、多分オーダーしたシステムじゃないような気はするんですけど、
うん。
あれをウーバーが導入しましたっていうことによって、おひねりを出した人、チップを出した人にとっては、配達員の質の向上を無意識的に期待するわけじゃないですか。
うんうん。
だけど、配達員は必ずしも、じゃあそれの期待に応えようって思うわけじゃないじゃないですか。
うん。
そこの期待値ギャップが生まれる理由の一つにもなってるかなと思ってて、
うん、うん。
この間、チップを300円出した人にマックを注文したら、いい人が来る、いい対応してくれるかなと思ったら、若干時間遅れた上に、玄関の床の上に置いて、マックを置いてあるっていう、
うんうん、
ちょっと個人的に品質悪いなって思っちゃった時があって、
うんうん、
だからプラットフォーマーが勝手にルール変更しちゃったから、なんかそういった使う人、利用者の不満を呼ぶみたいなのも、まあ、あるなとかって。
そうですね。
そう。
僕は割と普通の体験だったんですけどね。
うん、
タイ料理を注文したんですけど、その時300、はいはい、商品自体は1200円ぐらいだったんですけど、
うん、
そこに300円ぐらい上乗せして、1500円のお支払い。
うん、
で、まあ、僕は別に期待値はそんな上がらなかったので、なんかそれによってサービスが変わるとは思わなかったので、
うん、
まあいつも通り待って受け取って食事を取って、うん、でその時にグッドボタンを押そうっていうのを思い出してグッド押してって、まあいつも通りの体験だったんだけど、食事終わってしばらくした時になんかこのチップ、
うん、
支払ったお金ってあの時笑顔で運んでくれたドライバーの方に純度 100% 300円が300円のまま届くのだろうかっていうことをちょっと不安に思ったっていうくらいですかね。うん、僕は Uber に支払ったつもりはないんですよね。
はいはいはい、
このコロナっていうリスクの高い状況の中で、
うん、
わざわざ僕の家まで、
うん、
料理を運んでくれてありがとうっていう、うん、そういうメッセージがどっかでかすめ取られるっていうのはちょっと嫌だなってそれだったら Uber のそのシステム上でチップを払うんではなくて、来てくれた時に現金でちょっと
今
現金を渡すっていうのはちょっとどうかっていうのはありますけど、
う
渡した方がなんかそのありがとうがちゃんと伝わるというか。
そうですね。
うん。ちょっと冷めた感じですもんね、あのチップ制度って。
なんかね、そうですよね。
うん。パンチのやつももしかしたらそうかもしれないですね。あの、インターホンが鳴って、
うん、
ありがとうございますって、チップを渡す体験だったら、ちょっとまた違う感情だったかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん。
やっぱり、まあ、若干話してるけど、その置き配みたいな感じにしてたんで、それもあるのかなと。うん、本当手渡してくれたら、ああ、どうもありがとうございますって気持ちで終わってったのかなって気もするし、チップ払ったかいなのかなみたいな。
うん、うん。なん
か、かもしれない。確かに。結局それも、やっぱりプラットフォーム運営してる人の利益になるシステムじゃないと。
そこはちょっと僕は嫌だなって思いますけどね。
ちょっとね、
あ、まあ、このタイミングで。
そうね、断言はできないですけど。う
ん、まあ、ウーバーイーツはある程度都市部では定着をしていて、
うん、
で、多分おそらくですけど、サプライサイドがもっと増えないと顧客体験が高まらないっていう、いうことだと思うんですね。
うん、
これはまあ多分常に向き合ってる課題だと思うので、
うん、
で、まあ、このコロナ禍でサプライサイドが減ると、増えないっていうところの一つの戦略として、そこにブーストをかける意味でチップ制度を導入すると。でそこはもう純度 100% に、受け取ってくださいと、その金額は、
うん
うん。そうすると、サプライサイド、そもそも人数も増えるし、
うん、
なんだろうな、そのチップに見合った品質でお届けするみたいな気持ち、
うん、
そのメンタルの部分ですよね、
うんうん、
が高まっていくんだとすると Uber は別にそこで利益を取る必要はないという判断もあるかなっていう気は、
うん、
確かに、まあ、立て付け次第というか、
そうですね、
どういう狙いを持ってやってるか次第ですけど、
うん、
でもとにかく金がないんだって言うんだったら、それをもうちょっとでもいただくんでしょうけど。うん。
それも。
ちょっとそこの、うん、プラットフォーマーのその法律、
うん、
プラットフォーマーが打ち出しているルールの意図であるとか、その狙いっていうのは、まあサプライ側もそうですし、
うん、
まあ我々のような消費者も、理解をするっていうことは結構大事なことなんだなっていうのはちょっと最近強く感じることですね。
うん、そうですね。
うん。ちょっとなかなか結論出ないですけどね。チップ、あのチップの意図はどこにあるんだみたいな、ルール変更頻繁に起こるから、ちょっと今後いろいろ気をつけて見ていきたいっていうふうに思う一方で、まあ我々グッドパッチでの仕事で、クライアントのプラットフォームの構築、新規事業としてプラットフォームやりたいみたいな相談って結構多いと思うんですけど、
ですよね、
そこに、うん、翻って、じゃあその我々のサポートするビジネスの中では、どういう倫理を作っていくのか、
うん、
どういうスキームでこのルール変更っていうのを考えていくのか、
うん、
みたいなのはちょっといいヒントになりそうなものが世の中にはたくさんあるので、ちょっと気をつけてインプットしていきたいなっていうふうには思いますね。
そうですね。
うん。
なんかビジネスモデル新しいの考えたいっていう時に、割と高確率でプラットフォームビジネスとかも出てくるじゃないですか。
そうですね。
でもあんまり深刻に考えてない可能性も高くて、
うんうん。
そこはやっぱりちょっと改めて慎重にっていうのかな、ちゃんと考えられるところは考えて、何が幸せ、うん、ハッピーなのってみたいなところは追求しないと、うん、きっと不幸な人をたくさん生む結果にもなりうるなって思いますね。
その辺ちょっとそうですね。
やりたいですよね。
うん。まあ、その成功しているかいないかっていうも、プラットフォームとして成功しているかいないかっていう問題はありつつも、プラットフォーマーになるっていう選択をして、それが実装された瞬間に、
うん、
ある種その世界の中では、神的な位置づけになるわけじゃないですか。
そうです、
ね、全ての権限を持ち、
ね、
ルール変更、まあ、その中央集権的な、ルール変更はもうその一箇所で行いますと、
うんうん。
だからその責任であるとか、その意思決定が及ぼすインパクト みたいなものは考慮して、プラットフォームをエンジニアリングする。
うん。
必要なんですよね。
そうですね。
うん。あ、多分今後も耐えることなくプラットフォームの引き合いはあると思っているので。
でしょうね。うん。
うん。まあちょっとそういったことも、まあこの放送を聞いていただいた方は、あ、そういうこともあるんだっていう理解はいただけたかもしれないですけど、まあこれから、
うんう
ん、我々と対面するクライアントであったりパートナーの皆さんにもちょっとプラットフォームの話題になったら、こんな話もしていきたいなというふうに思います。
そうですね。
うん。はい。じゃあ今日は、まあ、プラットフォーマーのルール変更が及ぼすインパクトみたいなお話をしてきました。で、で、今日この第5回目なんですけど、これが放送としては。ここで、今までですね、第1回から第5回まで取りためてきたので、一気に公開をしようと思います。なので、この第5話から聞き始めた方は、ちょっと、1話、2話、3話、4話も、ぜひ聞いていただければと思います。で、今後はですね、まあ、一応不定期でいいのかな。不定期で更新はしていくんですが、だいたい週1本ぐらいを目安に。
うん、
配信をしていこうと思います。で、この、うん、このルールもですね、我々が決めていくことになるので、何曜日にするとか、その辺はちょっと今後追って決めていこうと思います。あとチャンネル名もですね、はい、今後決めていこうと思ってます。
うん、
ということで、ま
あ、そうですね。絶え間なく発信したいですね。
うん、そうですね。
うん、
はい。ということで、今回はこの辺で。はい、ではまた。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。